はい、どうもこんばんは、遠藤です。音声大丈夫そうですかね。なんだか音声が若干心配なんですが、大丈夫そうかな。先生さんこんばんは、今日もありがとうございます。さあ、毎週木曜日夜8時から配信をしております。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。この配信は、ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、Twitter、それから LinkedIn、LinkedIn は私の個人のアカウント、この4つで同時配信をしております。で、配信が終わった後はそれぞれ、動画が残ります。あとは音声を、ポッドキャスト配信をしております。Google Podcast、Spotify、Apple Podcast、Amazon Podcast などなどで配信をしておりますので、気になる方はウェブマスターのまったり30分で、検索をしていただければと思います。さあ今日今回が大丈夫かな、今回がですね、いよいよ290回目となりました。300回まであと10回でございます。なんかほんとついなんかこの間200回だなんて言ってた気がしてしまうんですが、まあもうすぐ300回、まあまったりゆったりと、毎週木曜日やっておりますが、今日の話題なんですけども2つあります。1つ目がですね、ノーコードツールでデザイナーはいらなくなるっていう話と、もう1つがお客様ファーストになりすぎると辛いっていう、この2つをお話ししたいなと思います。まあ、今日ツイッターでも、WIX のね、方がそんなようなツイートをしてて、まあ、別にノーコード、まあ、WIX もねノーコードツールですけど、が 広まるというか進化したりね、広まってたとしても、まあ、デザイナーの仕事はなくなるというか、むしろ逆なんじゃないかみたいな、ツイートされてて、まあ、僕もそう思うんですけど、まあね、最近ねこうノーコードツールっていう言葉が流行ってますけど、まあね、前からそういうツールはあるわけです。それこそ WIX はもうね、そんなノーコードツールなんて騒ぎ始める前から ありますし、Jindo とかもねそうですよね、とかね、そういうツールは前からあるわけですよね。あ、浅木さんこんばんは、ご無沙汰しております。お、いきなり WIX の話ですね。WIX の話ってわけじゃないんですよ。どっちかっていうと、まあ、ノーコード、WIX のね、方が今日ツイッターでツイートしてたんで、それが、話のネタでございます。で、まあ、そのノーコードツール、まあ、だから人類も同じだと思うんですけど、そういう、まあ、ね、誰でも簡単にウェブサイトが作れるツール、これ、まあ、奥ペライチをね、出た時に、多分今もなんかで検索すれば、あれ僕ウェブマスター手帳に記事移したんだったか、ミディアムで書いた、最初ミディアムで書いて、まあちょいバズをしたんですけど、あ、浅木さん、そうなんですね、人類ただいま障害発生中のようです。あ、そうなんですね、あらあら、しょうがないですね、そういうのは。浅木さんが最近障害がすっかり名物に点点点。そうなんですね。まあ、なんか確かにちょこちょこなんか障害ね、なんかツイッターでも見かけますけど、なんかシステム変えようとしてるんですかね。なんかね、わかんないですけど、僕はダッシュボードに入れない人がいるみたい。ああ、それは大変ですね。まあでも、まあ、ウェブサイトにの表示さえしててくれればね、とか、なんか、機能が、なんとか、まあ、ダッシュボードに入れないってなっちゃうと、管理する側からすると、ってなっちゃいますけどね。うちも調子悪い。あ、そうなんですね。じゃ、そんな調子悪い人類が頑張ってる中、 こちらはまったりゆったりと雑談配信をしていきたいと思います。まあそれでペライチが、正式なローンチされた時だったかな、ちょっともう忘れちゃいましたけど、まあ、結構初期の段階でもうやっぱりそういう人たちがいたんですよ、ペライチに対してもね、こんなツールみたいな、特にそのウェブサイト制作系の人とか、まあ、今でこそねそういう人は言ってる人いるかもしれないですけど、まあ目立たないというか、僕もあんま目にすることはほぼない、ほとんどないんですけど、まあ、当時はそういうデザイナーさん、ウェブデザイナー、ウェブクリエイターとか、だからウェブサイト制作のやってる人たちがそのペライチっていうツールを叩くみたいなね、批判するみたいなことがあったんですよ。でもなんかで、それに対して僕は何を言ってんだと、もうお前ら時代が古すぎるぞとっていうので、そのミディアムでね記事を書いて出して、でそれも、まあ、今でも覚えてますね、それはツイッターでっていうか有名な F 神さんとかね、そういった方々にもツイートとかリツイートしていただいたりして、ちょっとしたバズったんですよ。でまあそこで書いてあることで僕今も変わってなくて、ちょっと詳しくその時何書いたかって、忘れちゃいましたけど、まあ、結局その叩いてる人たちってこんなの使ってもみたいなこと言うんですよね。うん、でそういうのを使うとうんぬんかんみたいに言うんですけど、まあそのねノーコードツールってその、まあ、WIX なり Gendo なり、ね、そういう簡単にそのコードを書かなくてもウェブサイトは作れるっていうツールがあることで、そういうウェブサイト制作業の人たちが仕事が奪われるみたいなことを言ってて、なんだかもう時代が古いなって、そういう考えの人がまだいるんだなと思って、お前ら目を覚ませみたいな感じで書いたんですけど、まあ、ペライチにしてもですね、その WIX にしても Gendo にしても、まあ、テンプレートを使えば確かに何て言うんですかね、ウェブサイトは作れると思うんですよね。ウェブサイトは作れると思うんですが、その何て言うんですかね、まあ完成度の違いってあるじゃないですか、やっぱりね。こうやっぱりそのプロの人たち、それこそ朝木さんのようなねウェブサイト、その Gendo とか Gendo だけじゃないですけど、朝木さんそのプロで、ね、制作を本業にしてる人たちが作るウェブサイトと全く同じものが作れるっていうふうにはものじゃないわけじゃないですか。あくまでウェブサイトっていうものが作れるだけであって、そのウェブサイトの完成度、まあ、デザインも含め完成度っていうのはやっぱり僕は持ち屋だと思ってるんで、そのなんていうんですか、そのツールが出たからそれがなくなるとかそういう話じゃなくて、じゃあそのツールをうまく使ったらいいんじゃないのって、なんでその叩く方に行っちゃうんだろうっていうのが、まあ、その時もそんなようなこと書いたと思うんですけど、僕はね、それこそ朝木さんなんかもそうですけど、今ねコメントでもう書かれてますけど、ノーコードは大歓迎とかね、あと、ぶっちゃけ制作者もコードを書きたい人ばかりじゃないと思うんですってね、そうだと思うんですよね。うん、で俺は僕なんかも典型例で、もうすごいめんどくさがりなので、で僕の基本的なスタンスは100点を取ることじゃなくて、必要最低限、必要十分って僕はよく言うんですけど、必要十分なことができてればいいんですよ。っていうのは僕の祖父の言葉で、まあ祖父もそれなりに成功したって言っていいのか、まあまあまあ人なんですけど、その大学受験でも何でも別に100点を取る必要ないと、大学受験を突破するってことで言えば100点取る必要なくて、合格ラインの最低限のところでもこう第一関節でもちょっと引っかかったりゃいいと、それでいいんだっていうような話をしてて、僕もそれすごく共感をしてて、で必要十分っていうことで、 例えば70点から100点までが合格ラインだったら別に100点取る必要ないじゃないですか。70点でいいんですよねみたいな。それ100点取ったらいいと思う。取れるんならね、取れるなら取った方がいいと思うし、70点を取ろうと思ったら100点目指さないと取れないとは思うんですけど、でもそこは別に100点でなければ絶対にダメかっていう、そういうことじゃないっていうので、なんか僕なんかも本当、まあ、めんどくさがりなところもあって、もう今で最近なんか別にそんなウェブサイト作りましょうなんて話になったら、僕ももうあのコーディングなんか全体しないですから昔はね、昔はその初期の頃はやっぱりね、あのワードプレスのテーマをゼロから作るとかコーディングするとかっていうのも勉強して、多少はね、それはそれ専門にプロの中でもね、経験値のレベルがあるわけでね、僕なんかペーペーですかだったわけで、でそうだから、まあ今もやろうと思えばできると思うんですけど、まあちょっとブランクが空いてるんであれですけど、そのゼロからねワードプレスのテーマを作るみたいなとか、あとはもう HTML、CSS、ワードプレスとか、そう CMS 使わずにウェブサイトを作るみたいなこともやってたんですよ。で、僕はそのソースコードの直書きのそのスピードみたいなので、前、以前の会社の社長を泣かしたことが早すぎて感動したっていうので、社長がありがとうって言って泣いちゃったって、もう3日ぐらいでウェブサイト作って、社長とこうミーティングしながら、あ、分かりました、じゃあこれがこうですねって喋りながらコーディングバーってやってみたいなことをやったりしてたんですけど、今もうとてもじゃなくてそんなのやりたいとは思わないんですね。だからその浅井さんがおっしゃったみたいに、そのコードを書きたくない人なんですよ。もうで、ね、ペライチでいいじゃんとか、それこそジンドゥでいいじゃんとか、もうね、ウィックスでいいじゃんってなるし、でワードプレスだって別にそんなオリジナルの、ね、テーマを使わなきゃいけないっていうのはよっぽどだなと思うんですよ。よっぽどのこと理由がない限り、別に既存のテーマのカスタマイズでいいんじゃないって僕は思っちゃってるんで、うん、だからそうで、実際それでいいし正直、あ、これやっぱオリジナルじゃないとダメだったなってことがほとんどないと思うんですよね。僕はないんですよ正直。だから必要十分でいいなって実感してるんですけど、そうだからそういうのをもうやっぱりあって、もう大歓迎ですよ僕も。千田さんが今ウェブサイトの作った後の更新をいかに持続するかも大事ですね。そうなんですよ、本当おっしゃる通りなんです。だからこうノーコードツールであれば、その制作、僕はもう昔のその僕がもう社会人になるっていう時に、前も雑談で話したかもしれないんですけど、まあ、その社会人になる時じゃないな、百貨店の後か、ウェブ業界の会社に入ろうと思って、まあ、就職活動とか転職活動してる時にウェブサイトの制作会社を何社も受けたんですよ。でその時の僕のモチベーションは怒りだったっていうのは、その時その前も話したと思いますけど、百貨店のそので取引先の小さな会社さんの人たちがみんな口を揃えて言うのが、ウェブサイトなんて作っても意味ないよって言ってたんですよ。あんなのもあってもしょうがない、まあ形だけは置いとくけど別にあっても何か役に立つわけじゃないさってみんな言うんですよ。で僕はそれがなんでそんなことになっちゃうんだと思って、だ僕はその時その自分のその時勤めてたその百貨店の会社のウェブサイトを使ってちゃんと結果を出してたし、その時も SEO やったりしてましたけど、だからちゃんとやればいいのに、なんでそういうことになっちゃうんだろうと思って、よくよく話を聞くと、やっぱりその大きな問題点としてウェブサイトの制作会社が作って終わりなんですね。作って納品、はい終わり、さよならっていう、それ良くないだろうっていうので、その転職活動してる時もその制作会社に、だから面接の時僕はちょっと怒ってるわけですよで何かご質問とかありますかって言われた時に、僕はそういうのを言うわけですね。こういう状況でこういう風になってると思うんですけど、御社はそういうに対してどう思われますかみたいなのを聞いたりしてたんですよ。でそこがやっぱりまさに千田さんがおっしゃる通り、その後の話、作ったところってもうスタートラインに立っただけで、その後やんなきゃ、その後が大事なのに、 ちゃんとその更新をしていくとか、いろんなことを、ね、改善を繰り返していくってことが必要なわけじゃないですか。作った時点でもう完璧、あともう売り上げバンバンで立ちます、ね、問い合わせがコンバージョンが、ね、ボンボン入りますみたいなウェブサイトなんか作れるわけないじゃないですか。でもそれ作って終わりにしてるから、そういう悪循環ですよね。業界にとっても良くないし、誰一人幸せにしてないわけですよ、それって。あんなのね、みんな期待をしてお金をかけて、予算をねかけて、お金かけてウェブサイト作ってるのに、作った結果何にもなんない、まあ、それ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、そういう風に当たり前、そうなっちゃう、ね、何の役にも立たなかったよって思わせちゃってる制作会社ってのも、まあ、すごく問題だなと思ってて、まあ、今でもそう思いますけど、ただもうその時みたいなもう怒りは僕はもうもはやないですけどね。もうただ良くはないとは、いいとは思ってないです全然とかっていうのもあって、だからそういう面でもやっぱりノーコードツールとかって、その作った後も知識がないと、あの更新ができないとか、何かこうウェブサイトの修正できない、変更ができないっていうよりかは、そういうノーコードツールで作られてるウェブサイトであれば、で人類とかもそうだと思うんですよね。やっぱり人類で作ってるメリットってそこじゃないかなと僕は思うんですけど、ペライチとかもそうですけど、その誰でもワードの文章とかね、まあ、パソコンが使えれば、文字が打てれば、文字消して書き、ね、新しい文章書くぐらいでできるじゃないですか。で画像をね、新しいのに差し替えるとか、ページを追加するとか、いろいろできると思うんですよね。だからその更新は楽になるからいいと思うんですね。浅木さんが、何でもかんでもコード書かなきゃできないと思って、やっぱり気が重くなりますよね。そうなんですよね。スタジオとかすごいと思うな。そうみたいですね。なんかスタジオって僕もちょろっと触っただけですけど、うん、あんまりもうサイトを作る、まあ、今、ね、Wix を使おうかなと思ってますけど。矢崎さん、とはいえノーコードはぶっちゃけコード書きとは違うスキルを求められますよね。むしろノーコードの学習の方が大変に感じることあります。確かにありますね。なんか人類、最近の人類がちょっとどうなるか分かりませんけど、昔って言っていいのか、以前の人類ってやっぱちょっと癖があってね、あのなんかこうカスタマイズ書くときもちょっと癖があって、コードの書き方とかに、でやっぱりそのやっぱり自分でゼロから作った方が、やっぱあの触れる範囲は広いですよね。 いじれる範囲というかね。でやっぱりそのノーコードツールとかだと、やっぱりこうここができないとか、あのこれやりたいんだけどなっていうのができね、こうコードをゴリゴリ変えるみたいなのができないとかっていうところもありますよね。それあのまあ人類とかでもなんかその話をしてた気がするな。すごい前、まだ僕がその人類カフェの始める前とか、なんか人類のイベントに行ったんですよね。でその時になんかそんな話をしてましたね。その人類カフェの人たちと、その人類のコードは無理やりやるしかないみたいなところもあるみたいな話。全部じゃないですけどね、無理やりこうやるみたいな、浅木さんが、人類は5年前からそんなに変わってないです、わら、進化をしない道を選ぶという英断に決まるまあまあまあ、あのそういう方がね、変にこっ変わるのもまあいいことなんですけど、変わるは変わるって大変ですからね。あの GA4 みたいなね、 Google Analytics 4みたいな、変わるは変わるって大変ですしね。あ、明太マヨネーズさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。そうなんですよね。だからまあの、まあね、何事もメリットデメリットってあると思うんですけど、ね、だからそれこそね、そういうノーコードツールとか、まあね、人類でただいま障害が起こっちゃってるように、なんかね、 自分たちじゃもうどうしようもないトラブルも発生しちゃうわけじゃなくて、そう何か起こるともうあともジムドゥとかね、そのツールプラットフォームの方でなんとか解決してもらわないといけないみたいなトラブルっていうかね、もう起こるし、まあでも逆に言えばそういうところでその会社がプラットフォームの方がやってくれるから自分たちはやらなくて済むっていう面もあるし、うん、まあでも僕なんかもう必要のないことはやらなくていいってつくづく思ってるタイプなんで、本当にその人がやらなきゃいけないことをやるべきで、その人がやらなきゃいけないことはやらなくていいって思ってるんですよね。だからその管理とかもまあね、ウェブサイト制作会社に投げるのが正解かどうかは分かりませんが、それはそれでちょっと違うなって気もするんですけど、うん、メンタルマネージャーさん、代理店で営業してます。ああ、 GA4 難しいです。難しいですよね。僕もいまいちまだちゃんとはよく分かってない。代理店イコールウェブ広告代理店です。ああ、広告もね、いろいろありますよね。まあ GA4 はまあねなんかもういや、いっそのこともうほんと、まあ、別 PT エンジンの宣伝をしたいがために言ってるわけじゃないんですけど、もうなんかどうなのかなたまに僕も思いません、ね、GA4 いじりながら本当にこの GA4 でこんなに頑張ってもう一回なんか理解し直すみたいなことをする必要が本当にあるのかなみたいなのって、別になんか PT エンジンは前から変わってないしそのまま使えるし、いっそのこと Google アナリティクスからこうね、なんか離れるというか使わなくてもいいんじゃないかっていうこうなんか悪魔のささやきみたいなこうねありますね。千田さん、ノーコードツールの一般的になる前は一時期ブログが流行った気がします。ああ、そうですね、確かに。うん、アメブロとかね、特にアメブロどうなんですかね最近も。うん、ここはあんまりもう見てないですけど、アメブロとかね、ハテナダイアリー、ハテナブログかとかね、いろいろありましたね。ジュゲームとか、僕ジュゲーム使ってましたね。それこそ最初に大学生の頃かな、うん、ジュゲームとか、あとなんだっけな、なんかやってましたね。その時からなんか いじってましたね。ジュゲームだったかな、ジュゲーム使ってて、あと他のもなんか使ってたんですよね。もう思い出せないけど、でもなんか HTML とか CSS 今思えば全然ですけど、その時はなんかわからないなりに背景の画像を変えるとかなんか文字の色変えるだ、サイズ変えるだ、なんかやってましたね。まあ今見たらもうザ素人って感じだと思いますけど、うん、やってましたね。なんか CSS でなんかこうボタンの上にマウスを乗せたら、あ、装飾変えるみたいなのとかやりながら、おお、ここは変わったとかってやってた気がしますね。メタマヨネーズは PT エンジンと見えるかってどっちの方が使いやすいですか。どっちですかね、まあ、正直あんまり変わんないかなって気もしますが、まあ僕は BT エンジンをよく使ってますね。あの見えるかもウェブマスターの手帳で紹介して使わせてもらったんですけど、まあもちろん全部が同じなわけじゃなくてちょっとずつ違いがあるのと、やっぱ見えるかの方はいろんななんか別サービスがいっぱいあるじゃないですか。でそういう 顧客管理とかそういうなんかもろもろ含めてトータル的にって考えたら見えるかの方がいいのかなっていう気はしますね。あとはもう何ていうんですか、 UI の好みというか操作性がどっちが自分にとって使いやすいかみたいな感じになるのかなって気もしますね。浅井さんもジュゲム懐かしいと、千田さんも懐かしいと、あジュゲムありました、他にもいっぱいありましたよね、うん、はい、あもう次の話このまま終わってしまいそうな感じでしたけど、次の話一応さらっとしたいと思います。お客様ファーストになりすぎると辛い、あのまあこれも僕の話じゃなくてあのクライアント先での話なんですけど、まあ、やっぱりそのお客さんの要望にかを叶えたいっていうので、一生懸命やるっていうのはまあまあいいことだとは思うんです。ただなんか僕はこうその見てて大変そうだなっていう、なんかもうすごい割に合わない、うん、その対応をするためにかかる時間と労力とそのを見てると、それだけのその時間をかけてね売れた商品の価格金額等を考えると、まあコスパは合わないよなと。まあでもそれでね、もしかしたらその今後のその強い、ファンになってくれるかもしれないっていうのは、まあ、ありますけど、それであんまりこう何でもこうお客さんの要望何でもかんでも叶えようっていうのはとしちゃうと、まあ、できる限りね叶えたらいいと思うんですけど、そのできる限りってやっぱり自分たちの会社としてのこう赤字にならないっていうところだと思うんですよ。でやっぱそれが赤字になっちゃうと、それ対応した結果で、まあその場合によってはね、その赤字その1回だけを見れば赤字だけど、長期的に見れば赤字ではなくなるっていうのがすごいチャンスっていうような場合だったらとか、まあ、そういういろいろね状況はありますけど、で僕は基本的にはそのお客さんの要望を何でもかんでも全て叶えようとする姿勢は大事かもしれないですけど、本当に叶えようと しちゃうと、うん、なんか会社として倒れちゃうんじゃないかなっていう気が僕はちょっとしたりするんですよね。でそこはやっぱりその会社としてのその軸というか、うん、判断基準みたいな、申し訳ございません、でもうちではちょっと対応はもうできかねますみたいなねことも、そのノーっていうことも、うん、必要じゃないかなと僕は思うんですが、あんまりこうこうなんとかファーストってあんまり言いたくないですけど、どっかの政党みたいで好きじゃないですけど、あんまりこうねお客様を最優先にしすぎてしまうとか、お客様優先に的にね、あとはお客顧客目線で考えるとか大事なんですけど、あんまりそこをやりすぎちゃうと、うん、ちょっと辛そうだなっていう。だからなんかまあね、そのウェブマーケティングってわけじゃないですけど、ネット上のそういう、うん、対応のについてもしっかりこう線引きは、うん、しとかないと大変じゃないかなとは思うんですよね。で例えばそのそれまた別の話で今思ったんであれですけど、例えば LINE でねとか、Twitter の DM とかね、インスタの DM とか、まあ、そういう SNS 系の、メッセージツールを使って、こうカスタマーサポートみたいなこういろんな問い合わせを受けたりとか、ね、不明点があればみたいな感じでこう連絡がしていいですよっていう連絡をいただければお答えしますよみたいなのに使ってる場合、その SNS ってその何ですかね、四六時中できちゃうわけじゃないですか。お店のね営業日みたいに、ね、何時から何時まで営業中ですみたいなのがないじゃないですか、そのプラットフォーム自体には。24時間365日いつでも使えるんで、そうするといつでもこう問い合わせが来ちゃうんですよね。でもそれって に、じゃあ今ね、まあ8時ですけど、この時間帯で、まあ例えば営業、お店としてのその営業、会社としての営業は終わってる時間に、じゃあ問い合わせが来ました。じゃあなるべく早くそれに答えなきゃいけない。答えようとしてこの時間に返答しちゃったりすると、それがスタンダードになっちゃうわけですよね。そうするともう休んでられなくなっちゃうし、負担ばっかりかかっちゃうんで、やっぱりそこはしっかり線引きをして営業時間内に返答しますっていうのをちゃんと言わないと、うん、大変になるだけだと思うんですよね。だからちゃんとそのな、ね、あのメッセージは受け付けはるけど、返答する、それに対応するのは平日の何時から何時の間に対応しますと。だそれは、順番で、対応させていただきますみたいな風にちゃんとこう、それ以外のところはやらないよっていう、ノーだよっていうところを言っとかないと、まあ大変ですよねっていう、辛いよねっていう、こう なんていうか自利品になっちゃうというか、過酷になっちゃうんじゃないかなっていうお話でございまして、千田さん、お客様とは適度な距離感がないとお互いいい関係が維持できませんね。本当におっしゃる通りだと思います。本当におっしゃる通りですよね。近すぎるのも良くないんですよね。やっぱりあまりにも近すぎると、そういう、なんていうんですかね、脳が言いづらくなっちゃうっていうか、で今度は離れすぎちゃうとまたね、あれだし、適度な距離感、いい距離感っていうのがね、でお互いにやっぱりそのお互いのことを思いやれるような、あの関係がやっぱり理想ですよね。だからその会社側からはね、企業側からはそうなんですけど、お客さん側もちゃんと理解してもらえるようにね、こちらの都合はね、まあ、お客さんに関係ないっちゃ関係ないんですけど、でもなんかね、こうちゃんとこう、この時間はちょっとごめんなさいできませんっていうのは言っとかないと、お客さん側も分かんないんで、しっかり伝えるっていうのは大事ですよね。脳を伝えるっていうのはね。はい、というわけで、30分も過ぎましたので第290回、ウェブマスターのまったり30分は以上で、となります。まあ、あと10回ですから、月4回ちゃんとやったとして2ヶ月半後には300回ということでございます。まあ年内には300回になるでしょう、きっと。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。さよなら。